大阪トーキングヘッズ、今週は選挙の争点についてお話を伺います。石川さん、
はい、
最も大きなポイントであると思われる消費税増税についてなんですが、与党は増税、野党は凍結または反対ということを言っていますよね。増税しないという選択肢はあるんでしょうか。
まあ、そもそも増税か凍結あるいは反対かという、そういう単純な構図ではないと思うんですよね、
はい、
この消費税というものの上げさせていただく意義というものをきちっと国民の皆様にお伝えをしていかなければいけないというふうに思っております。今の日本がこれから超高齢化社会に突入をしていく、
2025
年もう目前ですけれども、人口の3分の1が65歳以上の方々になるという超高齢化社会に、しかもどの世界の国も経験したことがないようなスピードで突入していく中で、高齢者の方々の安心健康、こういったものをどうやって確保していくのか、年金医療介護といった社会保障財源をきちっと安定的に確保していかなければいけないという大きな課題があります。また少子化や人口減少という課題に対して子育てしやすい環境をどのように作っていくのか、そのために必要な財源をいかに確保していくのか、そういったことを総合的に判断した上で、消費税率は 5% から 8%、 8% から 10% に引き上げざるを得ないという判断を、当時私どもは野党でしたけれども、責任ある政党として日本の未来のためにこれは必要だと国民の皆様にご理解をいただきたいということで三党合意に臨ませていただきました。従いまして、今選挙前になるとですね、増税反対あるいは増税凍結というふうに言われている方々あるいは政党いらっしゃいますけれども、日本の未来、この少子高齢化社会にあってどのように安定的に財源を確保していくのかということをきちっと示さないと、それは無責任な発言だというふうに言わざるを得ないというふうに思いますね。もちろん国民誰しも増税というものは嫌なものです。でも聞こえがいいように言ってごまかして、そして単に選挙戦で有利にことを運びたいというのは私は邪道だというふうに思いますね。
少子化対策の意味合いも非常に強いと思うんですけれども、幼児教育の無償化をまず進めていくというふうに言われていますよね。これは子育て支援として増税分で賄われるということですよね。
これまで 8% から 10% に引き上がる時の増収分は、ほとんど国の借金の返済に充てるというふうにしておったんですけれども、これを使い道を改めさせていただいて、今の日本が抱えている大きな課題であります少子化対策に、ぜひとも充当させていただきたいというのが今回の衆議院選挙の私たちの大きな訴えです。でその中でこれまで段階的にしか進めてくることができなかった幼児教育の無償化、これまでは第3子から無償化にしていこうとか、あるいは5歳児4歳児から無償化にしていこうとか、順々にやってきたんですけれども、これを一気に0歳児から5歳児まで、無償化をさせていただく、そのための財源に今回の消費税増収分を充てさせていただきたいというお願いなんですよね。
そして幼児教育の無償化と合わせまして、私立高校授業料の実質無償化、さらに大学生を支援する給付型奨学金の拡充なども安定的な財源必要になってくると思います。こういった点についても、目処は立っているというふうに思ってもいいんでしょうか。
はい、これも先ほどと同じ、消費税の増収分を使って拡充をさせていただきたいというふうに訴えております。そもそも日本は OECD 先進諸国と比べて、教育投資が極端に低い国というふうに言われてきました。予算の比率で言っても、またGDP の比率で言っても OECD 諸国先進国の中で最下位の水準だというふうにずっと言われてきました。特に就学前のいわゆる幼児教育ですよね、この部分と、それから高校以降の高等教育の部分については、諸外国と比べると圧倒的に国民の皆様の負担が重いという状況にあります。やはり教育にしっかりと投資をしていくということが、国の未来を築いていくことになりますし、その教育に投資した分というのは必ず新たな可能性というものを生み出してくれますので、必ず返ってくる、そういった意味でも極めて重要な分野だというふうに思います。ただなかなかどういうふうに財源を確保するのかということが、これまでなかなか議論されてこなかったので、一気にその幼児教育の無償化であったり、あるいは高校の授業料の実質無償化であったり、なかなか踏み出してこなかったんですけれども、今回政府の中でも検 討していただきまして、次に挙げさせていただく消費税増収分、これまで国の借金返済に充てるとしてましたけれども、これをやはり日本が抱えている最も大きな課題であるこの少子化対策として教育投資に充てさせていただきたい。おそらく今回逃すとですね、このように教育投資を大きく拡充をさせていただくことっていうのはなかなか将来にわたって難しくなってくるんじゃないかと思っております。そういう意味では日本の未来を切り開く上で最後のチャンスというふうにも捉えて、今回何としても国民の皆様のご理解をいただいて進めさせていただきたいと思ってるんですね。
先ほど の石川さんのお話にもありましたけれども、増税が重くのしかかってくる方も世の中にはいらっしゃって、いやできれば避けたいというふうに思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですね、で仮に増税があったとしても、そういった方たちのことをきちっとケアしていく何かプランといいますか、そのあたりはどの程度今、決まっているんでしょうか。
おっしゃる通りで、消費税というのは低所得者の方も高所得者の方も同じ1000円の買い物をすれば 8% であれば80円の消費税を支払わなければいけないという意味で、低所得者の方の方が負担感が重い税制です、はい、逆進性のある税制というふうに言われておりますけれども、そういう意味で低所得者の方々に対する手当あるいは配慮というものが不可欠なんですね、でそういう中で国民の私たちが日常的に買い求める食料品、それから加工食品、新聞、こういったものについては、エンゲルケースというものがよく言われますけれども、低所得者ほどやはり食料品を購入する負担割合というのは高くなるんですね、食べれる量というのは人間、どんな高級なものを食べても食べれるというのは限られてますから、そうしますとやはりこうした食料品については税率を低くする軽減税率の導入というのを一貫して訴えてきました。で次の消費税率引き上げの段階では食料品、加工食品、そして新聞については今の税率を維持する、据え置く、10% には引き上げないということが決定の運びとなって、これはもうすでに法律に書き込まれておりますので、ぜひともこれを実現させたいというふうに思っているんです。ただ野党の皆さんはこの軽減税率制度反対の立場ですので、やはりしっかりと国民の皆様の信を問うて国民の皆様にお諮りをしようというふうに思っております。
ありがとうございます。後半も引き続き選挙の争点についてお話を伺っていきます。